聖書の御言葉はマタイによる福音書20章1節から16節。ここからご一緒に恵みに預かりたいと願っております。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき一デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけて行った。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き同じようにした。5時ごろにも行ってみると他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中とを同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後の者にもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいる者が先になり、先にいる者が後になる。イエス様は天の国のことを例えでお語りになりましたけれども、これも天の国のことだというわけですね。少しお考えになってみてください。天の国っていうのはこういうふうに同じように賃金が払われるのはいいんだけど、まあ平等ってのはいいんだけど、随分苦しんで働いた人も、ついこの間加わってちょこちょこっと働いた人も、同じように賃金、平等というよりこれは不公平じゃないか。これが天の国の姿か。まあ、よくある話ですね。ありそうな話でもありますね。だけどもですね、私たちはここで天の国っていうのはこういうありさまのところだと、こういうふうにして、まあ最初の人に同じ賃金、今来た人にも同じ賃金、まあ平等はいいんだけれども、最初に苦労して働いた人々が不平たらたら、本当に主人に向かって不平たらたら文句を言っている。天国ってのはこういうありさまのところかと、文句だらけのところですね。そう考えたならば、いや自分はこれだけ神様の国のために働いたからこれだけ報いられるだろうと思っていたら期待外れてですね、さっき来た人が最初にもらうのはいいんだけれども、それを見ていや自分の時はその人よりもさらに多くもらえるだろうと思っていたら期待外れ。こういう場所が天の国か。 こういう例えではあります。これはここで語っているのはこの通りのことですが、この天の国が次のように例えられるというのは、この主人のように例えられるということなんです。この主人のように例えられる。この主人がおられるということが例えの、これはもう内容であり中心なんです。そこにいるこの労働者たちのこの反応というのは我々の反応ですね。人間。でも主人がそのような主人であるということがこの例えの、これは内容であり中心です。実際、イエス様はこの例えをですね、弟子たちの考え、思いというものを本当に導くために語られました。天の国にふさわしいように、彼らが本当にその天の国を、ただそこに身を置くだけではなくて、心から受け入れて喜ぶように、感謝するように、喜びと感謝、平安に満たされ、希望に満ち溢れて、ああこれが天の国かと待ち望むように、そのためには今のこの考え方思いではならないということを警告するためにこの例えが語られています。まあ実際教えられても教えられてもわからないのが私たちであります。弟子たちも何度も何度も同じようなことを教えられ続けるわけですね。何度も何度も子供たちを祝福して有望な金持ちの青年を悲しませて帰らせるイエス・キリスト、そして天の国とはあの子供たちのあのような者たちのものだとおっしゃるイエス・キリストのお言葉、そしたら誰が天の国に入れるんだろうかと戸惑う弟子たち、それに向かってイエス様がおっしゃったことは、人にはできないんだと、人にはできないんだと、天の国を受け入れることも天の国を見ることも天の国に入ることも人にはできないんだと。しかし神には何でもできる。だからですね、今日の例えを結論的に申し上げれば、主人がこのように賃金を支払ってやるのを喜ぶ者たちの国だということです。朝から随分苦労して働いてきたけれども、後からそこに加わった人が働いて自分と同じ賃金を受け取るのを見て、ああよかったなと喜ぶ、期待通りだと喜ぶ者の国だということです。本当にこれだなと喜ぶ者の国だということです。だからですね、天の国はまず霊的な国です。霊的な国です。人の霊、これが人の本質です。自分でさえ完全には捉えきれない霊、これが人の本質です。その人のうちに住む霊以外に誰がその思いを知っていようかと言われる一番深いところにある霊です。この霊が本当に神様によって救われて、霊から救われて、このように天の国、この主人のようにそこに加わる者たちを扱う主人の取り扱いを喜び、そこに望みを置き、そこに本当に沈まる者たちの国が天の国です。中身が変わらないと喜べません。喜べません。中身が変わらないとここで沈まることができません。だから入れないんです。ラクダが針の穴を通る方が優しい。狭い門から入りなさいというのは、自分でなんとか体をこう縮めてですね、くぐれるようなもんではないということです。頭が通ればくぐることができるという話がありますけれども、実際頭が通ったら関節を外しながら脱獄した人もいるそうですね。ありえない話のようですが、でもさらにさらにありえないことだというんです。ラクダが針の穴を通る方が優しいような門をくぐるんです。 ここで語られている例えをですね、喜ぶっていうことは、こういうことが目の前に起きたときに喜ぶっていうことは、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいほど難しいということなんです。朝からずっと苦労して働いてきてですね、そしてさあと思ったらば、なんだ同じかつまんないなと、こういうのが人の思いでしょう。また最初から同じ賃金が約束されていると、まあ期待っていうのも必要ですね、頑張るためには。いやー頑張ったらこれはいくらボーナスが出るか分かんないぞみたいなですね、まあ賃金は決まってるけどボーナスはこれは期待できるぞ、景気もいいしとかですね、もっと頑張ろうと思ったら、みんな一律ですよなんて言われてですね、昨日入ったばっかりの新入社員も同じようにそれをもらったらですね、もうやる気が失せますね、普通だったら。でも天の国は違うと言っているんです。違う、不思議な国です。天の国は次のように称えられる。また実際弟子たちもですね、イエス様から人にはできないが神は何でもできると言われて、そうか、神様にはできるのか、神様を信じることが大切なんだな、まあ、こんな素直さで歩んでいたと思いますが、でもその後ペトロがイエス様に言ったことはですね、19章の27節からを見ると、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、では私たちは何をいただけるのでしょうか、まあ、これは一番最初に雇われた葡萄園で雇われた者たちのようなものですね。もうここに来るまで随分もうすでに彼らは苦労してるわけです。実際イエス様を認めてます。イエス様も晩餐の時、もう最後の時が近づいた時ですね、あなた方は私と一緒に本当に試練をよく耐え抜いてくれた、こういうふうに声かけてます。よくやったな。また実際彼らはですね、何もかもと言われるように網は捨てるし、これは親も兄弟も捨ててますね。イエス様を愛する子が優先だと言って捨ててますね。ファリサイや立法学者たちが巧妙に捨てたような捨て方ではなくて、理屈を通して捨てた捨て方ではなくてですね、あなたに差し上げるものは神様への捧げ物になりましたと言って、親になさなければならない義務を出し惜しみするような仕方ではなくてですね、本当にイエス様についていきたいからもう捨てています。無責任だとも言われたでしょう。親を捨てるのかとかですね。でもその後イエス様のご配慮の中で、その弟子たちが、ペトロは自分の姑の病を癒していただいたり、また誰よりも親を捨てて悲しませながら歩んだように見えたイエス様は十字架の上で何を最後に成したかといえば、自分の弟子に対してマリアを託して、これがあなたの母だぞ、託しました。だから思いを超えています。思いを超えていろいろなものを与えてくださるお方ですが、まあ、この時のペトロの言葉はですね、まあ、報い求めてるわけです。何もかも捨ててきました、犠牲を払ってここまで来ました、何をいただけるでしょうか。そうしたらイエスは一同に言われた、はっきり言っておく、新しい世界になり人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。私の名のために家兄弟姉妹父母子供畑を捨てた者は皆その百倍もの報いを受け永遠の命を受け継ぐ。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。まあ弟子たちはこれを聞いてですね、後の者が先とか先が後とか、こういうすぐには分からないややこしいことはもう耳から抜かしてですね、ああ十二の座に座って十二部族を治める、俺たちも随分偉くなるかもしれないなと、野心をたくましくしたと思いますね。 神の国が実現したら俺たちは、いやこれはもうすごいぞみたいなですね、えらいこったぞみたいなですね感じだったと思うんですね。そうしたら彼らの心を引き受けてイエス様が例えを語った。それが今日の例えだ。旬となるような例えですね。よく噛みしめると、朝から苦労したものが一でなり、さっき加わったものが一でなり、そしてそれが間違ってはいない。主人の気前よさを妬むのか、主人が決めたんだからいいだろうと。それに朝から働いた人たちにはちゃんと約束したと。何も言わないで雇ったわけじゃない、一でなりおんですよと言って約束したと。何も悪いことありません。正しい。弟子たちはこの時にはよくわからなかったと思います。でも後にはよく理解したと思います。よく理解したと思います。これだと、天の国はこれだと理解したと思います。私も理解したいのですけれども、その途上にあります。その途上にありますね。私たちは分かったと言い切れません。途上にあります。でも歩みを重ねるに従って、弟子たちが本当に理解したように、私たちもその道へと、魂の監督者、牧者である方に導かれながら、本当にこれだな、天の国はと悟らせていくことと思います。人にはできません。神にできる、このような道です。これでは説教がまとまりませんので一つ二つのことだけ、今の時点で私たちが、立っているところに従って分かち合いまして終わりたいと思います。一つはですね、このブドウ園が本当にこの主人のブドウ園だということなんです。これが重要なんです。あっちのブドウ園、こっちのブドウ園ではない、この主人のブドウ園なんだということなんです。そしてこの主人のブドウ園で朝から働いたということなんです。またここで雇われた者たちがですね、一でなりも欲しさにここで雇われたわけでもないんです。いくつかのブドウ園があってですね、その中でこっちのブドウ園の給料が高かろう、いやこっちの方が待遇が良かろう、こんな感じで働き始めたブドウ園ではないんです。主人が夜明けに出かけて行って約束して雇った、こういうブドウ園なんです。主人から呼ばれてそこに入ったブドウ園なんです。それは1時間前に雇われた者たちも同じです。しかしですね、1時間前の者たちにはシンプルにこのブドウ園で働く喜びがあるんです。主人が9時頃に行ってみると、何もしないで広場に立っている人がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。そして雇いました。最初の者たちだけですね、一デナリオンという約束したのは。あとはこういうふうに何もしないでと言いますけれども、こう何もしないでというのはですね、ブラブラしてるっていうことではなくて、誰も雇ってくれなかったということです。誰も雇ってくれなかった。9時、また12時、3時、そして5時頃にもまた何もしないで、誰も雇ってくれないまま一日中そこにいた者たちです。これは随分辛いことだと思いますね。何もしないでというのは、これ本当に全然息もしないで、動きもしないでということではないんです。何かはしてるんです。雇ってくれないから、働き口がなくてということです。この人たちは喜んだと思います。本当にブドウ園だと、ここだと。その1時間は この人々にとってですね、もう報酬なんかどうでもいい、この主人のところで本当に私に声をかけてくれたと、こういう喜びに満ち溢れていたことと思います。そういう意味でここで賃金を受け取るときに、はい、一だなりと、まあこれはもう法外なものですから、働けたことも嬉しい、この一だなりも嬉しいです。これがなくてはならないということなんです。悔い改めて福音を信じろという時の本当に基本的なことがここにあるんです。朝から働き始めた者もですね、朝この主人から声をかけられた時には、ちょっと待ってください、他のところも探してみますからなんて言わないでですね、もう飛びつくように働き始めたのはですね、他に当てがあったわけでもないということをある意味では表しています。嬉しかったと思います。その時には他の人々には声をかけないで自分に声をかけてくれたんですから。でもそこから苦労して働いていくうちに、またちらりちらりと他の人たちが加えられてくる中で、その期待の膨らまし方が間違っているということです。希望が間違っているということです。1デナリオンじゃなくて2デナリオンか、あるいは自分が1デナリオンなら1時間前のものは本当にできたいくつ、俺の半分か10分の1か、こういうものの考え方が間違っているということです。報いはどこにあったか、1時間前に雇われた者たちの中に報いを解くヒントがあります。この主人のもとで働くことが嬉しい、そして与えられた報酬は法外なものである、思いを超えたものであることでまた嬉しい、これを忘れるなよということです。後のものが先になり、先のものが後にある、これを決して忘れてはいけない。実際ですね、弟子たちは悔い改めてこの例えを学び直した時には、本当に自分たちはありがたいことだなと、イエス様から最初に声かけられてイエス様と共に歩んで、いろいろ本当に恐ろしいこともあったし、また大変なこともあったし、またイエス様が天に昇られてからはいろいろと苦労があったし、いろいろなことがあったけれども、でもその全てにおいてイエス様がおっしゃった通り、イエス様がいつも一緒だったなと、父なる神様の恵みがいつも共にあったなと、神様を知ることはいつでも後から追いかけてきて本当にそれに囲まれるようだったな、信仰が守り抜かれたこと、自分で守ろうとしたら本当に守れなかったな、ラクダが針の穴を通るような優しいようなありさまだったな、でも人にはできないがこうして信じているな、改めてこの賃金を支払われるその時に臨んだ時にはですね、嬉しかったと思いますね。悔い改めて福音の中を歩んだとすればです、弟子たちがこの御言葉をしっかり受け止めたとすればです、実際そのように歩んでいったのが使徒たちであり、また誠の弟子たちであります。主のために苦しむことも恵みとして与えられております。神の国に入るために私たちは多くの苦しみを経なければならないと使徒は励まします。苦しみがないことが幸いではない、その苦しみが主と共に預かる試練となることが幸いです。試練となったならば、すでにそこに希望があります。そこにすでに逃れの道があります。すでに主が共におられるならば、主を認めるならば、喜びも平安もあります。一箇所を聖書を読んで終わりたいと思います。テモテの第二の手紙の4章主にあって歩んで そして最後まで信仰を守り抜くことが許された使徒の言葉です。まあそういう意味では朝に雇われて、まあ、このパウロの場合は朝というよりも9時か12時かあるいは9時頃に選ばれたものの中に加えるべきかもしれませんが、そのパウロの言葉です。テモテへの第二の手紙の4章の6節、私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にはそれを私に授けてくださるのです。一デナリオンを受け取りました。しかし後のところも今日の例えと一致していることを読み取ってください。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。お祈りいたします。主イエスよ、救いを心から感謝申し上げます。この救いなくば、まことにどれほどさまよい、また静まることもなく、その歩みを間違えたことか。主よ、改めて一歩一歩お導きください。主にあって行くべき道を行くことができますように。感謝し、主イエスの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。お座りいただいたので、賛美歌の206番の1節2節3節を賛美いたしましょう。